おはようございます。緊急事態宣言が解除され、今月15日から近隣の学校では給食が始まりました。少しほっとされたことと思います。しかし感染の恐れはまだ残されていますので、学校の再開、お仕事、ご事業と生活の基盤がしっかりと回復されるように切に願っております。そしてなお、危険な厳しい環境で医療に従事くださる方々、町を維持される方々の安全とご健康をお祈りいたします。聖書箇所は新約聖書使徒言行録4章11節から22節、新約聖書の219ページです。2つのポイントの1つ目、不要だと捨てられた石が隅の親石、大事な石になりました。高価なダイヤモンド、これを得るのにどれほどの岩、土を掘って発見するのかを聞いたことがあります。1カラット、わずか1グラムの5分の1です。そのダイヤモンドを掘り出し、磨いて装飾にして皆さんにお届けするのに、10トントラック2台分の土砂を運び出すのだそうです。これだけの量が捨てられた中で発見されるのですから、大変貴重なダイヤです。聖書箇所では使徒ペテロが会議場で大胆に言いました。11節、この方こそあなた方家を建てる者に捨てられたが、隅の親石となった石です。捨てた中に尊い石がありました。ペテロの言った言葉は彼の言葉ではなく、旧約聖書の詩編に記されていて、主イエスも大切な御言葉としてご自身を指して引用されていました。あなた方家を建てる者とは、まあ住宅建設の技術者、専門家と言えます。イエス様も地上の職業は大工さんか石工さんですから、建設のプロでいらっしゃり、この世界のことは体験から詳しくご存知でした。しかしここではイスラエル民族を指導する議員、長老、律法学者の誇り高い人々を指しています。彼らは神の教えを守ろう、律法にも忠実であろうとしますが、その心は自分が神の正しい基準だとまで思い上がっていました。神の正義は自分たちの正義だとして、他を許さない堅くなさでイスラエルの人々を指導していました。イスラエルの幸いな家を建てる専門家でありながら、大切で欠かせない石を捨ててしまったのです。捨てられたのは主イエスでした。主イエスが来られた時は、この方が旧約聖書から語られる御言葉に驚き、人々を病から癒し、飢や渇きに応えられたお姿に関心を持ちます。しかし彼らの側に立たないと知ると、憎しみ妬みから主イエスを抹殺、十字架につけてしまいました。創造主なる神に心を向けているはずの指導者たちが、神ご自身である主イエスが来られると従うどころか抹消してしまいます。聖書ではこの不従順の心を罪と言います。しかし主イエスはあえてそれに耐え、神の許しを得るためにご自身の命を捧げられました。ペテロは彼を取り囲んでいる議員たちに言います。11節、この方こそ隅の親石となった石です。抹消されたままではありませんでした。復活されて弟子たち人々の前に現れ、救い主主イエスでいらっしゃいます。人々、家族、民族、国を神の祝福の中に立て上げる大事な基礎となる親石になられました。 二つ目、人を救う名前がありました。ここで語る使徒ペテロとヨハネは牢獄に捕らえられて、この日会場に引き出されていました。それはある事件が原因でした。三章になりますが、生まれながら足の不自由な男のことでした。ペテロの言った言葉で起こります。イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさいの宣言で突然癒されました。その男は踊り上がって立ち歩き出した。その上、民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見て驚き、信じる者が男だけで5000人にも上ったのでした。会場には足が自由になった男も喜び神を賛美して立っていました。ペテロは議場で言います。12節。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。人間の神への反抗の罪を許し、救ってくださるのは神ご自身であり、神の御子イエス・キリストだけです。というのです。議員、大祭司、長老、立法学者たちに突きつけられたのは、このイエス・キリストの名でした。神の権威を持つ名前を受け入れるか、または拒否し捨てるか、です。選択を迫られたのです。昔のことですが、会社に勤務していた時です。有力な自分の上司が、客と交渉するために海外に出張しました。諸部門をその方向にまとめるよう指示を受けましたが、失敗しました。上司が海外で不在といえども、その了解を得て処理すべきでした。私のミスでした。はしごを外された上司は憤り帰国し、関係者も謝されました。そうです。もし上司が会社を退職していないのであれば問題はありません。しかし彼はただ目の前にいないだけでやがて戻ってくる人です。その人の名前には権限があります。連絡し判断を仰ぐべきでした。議員立法学者たちは主イエスを十字架に追いやり抹殺できたと思いました。しかし、主は消滅されてはいませんでした。復活され、弟子たちは大勢のもとに戻って、ご自身を表されました。さらに、またおいでになると約束されて天に向かわれました。人の罪を許し、救うこのお方の名前は、その時も、今も力があるのです。ペテロは答えます。20節。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。一つ、見たこととは、そこに立っている男に起こったことです。二つ、聞いたこととは、聖書の言葉です。その一つ、ヨハネの福音書の14章6節、イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父の身元に行くことはできない。こうなっては聖書に詳しい立法学者たちは否定することができず、高い地位の者が弱い者を見下すように、ただ21節。二人をさらに脅してから釈放する。以外にありませんでした。終わりに、私たちも大切な人生の土台はどこにあるかを考えさせられます。それは一つ、罪の親石となった石であり、二つ、救われるべき名にあると教えられます。復活された主イエスです。 揺れ動く今です。正直誰もが先の生活はどうなるのかと戸惑う日々です。しかしここに人生の土台の希望があります。東京スカイツリー634メートルと電波塔では高さだけでなく技術も世界一です。見えない基礎に秘密があります。地下50メートルにも及び、倒れない、抜けないようにしっかりと据えられています。ペテロは、旧約聖書を引用して後日教会を励ましています。ペテロの1の手紙、2章6節に、見よ、私は選ばれた、たっとい要の石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することはない。私たちにも約束された希望です。私たちの大切な人生の土台に、この親石、要石、救われるべき名を据えてみようではありませんか。お祈りをいたします。天と地、すべてをお作りになられた生ける神様、あなたのお名前を賛美いたします。御子イエス・キリストが捨てられましたが復活され、私たちの罪の親石となってくださったこと、そして私たちの救いの名となってくださったことを感謝いたします。あなたを人生の土台の希望として歩ませてください。今月は教団中部地区104教会伝道所、大阪教区140教会伝道所のため、その大切な働きに励ましと祝福をお祈りいたします。また国内外で新型コロナウイルス感染症をはじめ自然の脅威から人々の生活と健康をお支えください。特に日夜危険の中、感染症対策で医療活動に従事されている方々と町を維持してくださる方々をお守りください。すべての教会を励まし、あなたを求める方々、地域の人々に恵みをお与えください。主イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。